Wheelie's Backpacker Radio.
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 This program was brought to you by Tabby Tabby Project. Sekai Issue Hour.
Wheelie のバックパッカーラジオ。皆さんこんにちは、ウィーリーです。いかがお過ごしでしょうか。ただいまより第13回目の放送を行おうと思います。今回もお付き合いのほどよろしくお願いします。さてですね、前回は、ソマリランドのハルゲイサーより、明日はついに出国だとか言ってビビっておりましたけれども、なんとか無事にですね、入国でき、エチオピアに入国できまして、現在この収録はエチオピアの北東部ですね、のメケレというですね、町で収録をしております。ダナキル砂漠ってご存知ですかね。その、ダナキル砂漠へのツアーの起点となる町に今滞在しています。今日なんですけれども、また一人でお話しさせていただこうと思います。エチオピアに入国してですね、2週間ほど経ちますので、まあそれに伴うエピソード等々をお話ししようと思いますのでお願いします。ひょっとしたらエチオピアの地図とかがあると具体的なイメージが湧くのかななんていうふうに思いますけれども、どうぞよろしくお願いします。さてハルゲイサからですね、エチオピアへの入国はですね、意外にスムーズにいきました。僕は今まで陸路で何回も国境を越えてますけれども、一番スムーズに行ったんじゃないかって感じですよね。ハルゲイサから国境のワジャーレという町までは、まあ途中悪路があるんですけども、3時間、4時間ぐらいかなで行ったんですけれども、その悪路を除いてほんとスムーズで、で、ソマリランドの出国スタンプも何なく押してもらいました。荷物検査もなかったですし、すんごいスムーズでしたね。で、エチオピアの入国も本当に、掘ったて小屋みたいなところに係員が一人いて、ポンと押して荷物検査もなしみたいなところで。入出国合わせて10分弱じゃないですかね。すんごく早くてびっくりしました。で、乗り継ぎのバスもスムーズでして、まあ無事に、ハラールって街に着いたんですね。で、ハラールって街は、ソマリランドの方に近い街なんですけども、ソマリランドがイスラム教国ですので、なんかイスラム教の方々が、周りにも住んでるって感じでですね、ハラールにも結構イスラム教の方が住んでいます。というか、エチオピアであれだけイスラム教の方が住んでるエリアは珍しいんじゃないかって言われてますけれども、そのハラール、世界遺産にも登録されておりまして、なんです、フランスの詩人のランボーがですね、ハラールがめちゃくちゃ好きで定住していたなんていうような話も聞いてます。じゃあこのハラールの、僕は旧市街みたいなところを一人で歩くのが大好きなので、何度も何度もぐるぐる歩きました。本当に迷路ですよね。で、細い、通路の両脇に物売りというか、いろんな露店というのが立ってましてですね、主におばちゃんですけども、もう黒人のおばちゃんたちがムスリムのような格好をして、物を売っている姿というのはなかなか圧巻でございます。で、ジプチやソマリランドに比べて、写真も、嫌だとは思うんですけど、撮っていても怒られたりするケースは少なかったかな、なんていうふうに思います。で、このハラールのもう一つの有名なものがですね、ハイエナマンというやつなんですね。ハイエナの餌付けをしてまして、毎晩日が暮れると一定のところにハイエナが現れるって感じなんですね。ツアーというか、ツアーにするために地元の人が始めたということなんですけれども、生肉を持ってきて、ハイエナに渡すってことなんですけれども、それに私も参加しまして、見てきました。ハイエナの種類はブチハイエナかと思うんですけれども、やっぱり、野生動物とかテレビで見るよりも臆病でしたね。 肉は目の前にあるんですけど、人間を警戒しているのかなかなか近寄ってきません。それでまあちょっといいかなみたいな感じでパクッと食べてすぐ逃げていくみたいな感じで、でもまだまだ肉もらえるだろうなみたいな感じで周りに4、5匹うろうろしてるんですね。それでまあガイドさん付きで私も餌付けをやらせていただきました。木の棒にですね肉をつけてあげるんですけども、彼らの噛む力ってほんと強いですね。もうめちゃくちゃ力入れてないともう持ってかれそうになります。それで最終的にはポッキーゲームみたいなことやれっていう感じなので、木の枝を私はかじりましてですね、端っこの方で、まあ長さどうですかね、50センチぐらいの枝を噛みまして、枝の先っぽに肉をつけると。それでハイエナがやってくると。いやー、ハイエナが、私の木の枝の肉を取る瞬間はものすごいバリで、こっちは顎外れるかってぐらいの強さでしたし、ハイエナの顔が目の前にあるの結構怖いっす。一応万が一のために聞いてたんですけども、これで事故に遭った人は今までいるのかって聞いたんですけれども、まあいないから大丈夫だよって話なんですけどね。まあ事件がないから大丈夫っていうのも何とも言えないのであれですけども、一応無事にハイエナマンも終わりましたという感じです。でハラールからはまあバスで10時間ちょっとの移動でエチオピア首都のアジスアビバに移動するんですけれども、エチオピアのバス、ローカルバスっていうのは本当にしんどいらしくてですね、朝の5時半ないし6時ぐらいにはバスのゲートが開くのを並んで一斉に走って席を取るみたいな感じでございましてですね、ちょっとしんどいなと思ったんで、私はちょっと少々高級なですねサラムバスとかですねスカイバスとかそういうバスが出てるんで申し込もうかなと思ったんですけども、1日1便です。やはり案の定フル満席でございましてですね、仕方ないので私はもうちょっと楽しようと思ってミニバスっていうのを使ったんですね。ミニバスって言ってもですね、トヨタのハイエースみたいのに無理やり15人ぐらい人乗せるんですよ。もう20人ぐらい乗ってるのかな、まあいいや。そんな感じで、まあ、ぎゅうぎゅう詰めの感じのミニバスで乗って、まあ、アジスアベバに向かいました。ただですね、そのアジスアベバに向かう道がとっても綺麗でしたね。周りが緑ですし、時々水辺があって、まあ、変わった鳥ですとか、まあ、シギサギですね。そういった鳥がいたりですね。なんか、雄大な風景だなぁなんて見ながら進んでいくんですけれども。で、この、エチオピアはなんか、法律上、夜行バスが禁止されてるらしくてですね。それでもう、まあ、朝のめちゃくちゃ早くに起きて、バスが出発するって感じですね。で、ちなみにこの私がこのハラールから、アジスアベバに行くバスで待ち時間は朝の3時でございました。朝の3時にピックアップされたんですけれども、乗客がですね料金を払っただとか払わないだとかぶつくさ揉めてまして、結局出発は5時でしたね。2時間も待ってたということでございます。はぁ、疲れますね本当に。まあでもよくあるかもしれないですけど、まあ耐えていきましょうエチオピア。で、アディスアベバに着きましたと。まあ一応人口も結構いるんですかね。これなんか周辺には400万人いるんじゃないかみたいな。結構でっかい都市でした。アフリカの都市ってこんなに洗練とは言わないですけど、まあ結構普通の大都市があるんだなってとこですね。まあここで私はですね、少々トラブルが2、3個ありました。まずなんですけども、街を歩いてたらですね、なんかバイオハザードのゾンビみたいな男にですね急にビンタを食らいまして、蹴りも食らいましたと。なんかわけのわからんことを言いながら、いやーでもびっくりしました。僕は前歩いていて後ろから急にスラスラスラスラってやってきて、なんかわけのわからん呪文みたいな言葉を唱えてですね、バチッバチッとか言って殴るというかビンタしてきて、さらになんかわけのわからん言葉を言って今度は蹴りを入れてくるんですよね。いやとんでもない話です本当。まあ、日中ですからね、昼下がり、2時ぐらいですかね、ちょうど三位一体教会というですね教会に行こうかなっていう時に殴る蹴るの暴行を受けたというやつですございましょうか。いやまあここで反抗しても嫌だし、反抗しなんかなるのも嫌だなと思ったんで、まあ、僕はもうちょっと耐えてすぐスタッフと逃げましたけど、いやー恐ろしいです。初めてですね海外で殴られたのは。すんごいストレスも溜まるし、もう街歩くの嫌になりますねこれで。で その後三味一体教会見た後に、まあ、ちょっとミニバスで執行場に行ったんですけども、その時ですね、今度は隣に座った男がですね、私のズボンをさささささですね、探りましてですね、もうすりをしようと、すりをしようとしてたんですね。まあ未遂で済んだんですけど、まあ何やってるんだって感じで、僕はもうすぐバスから降りたんですけども、そうしたらそのすりをしようとしたまた変な男はですね、俺はすりじゃねえと、勘違いするな、パッキンチャイニーズとかいうですね、投げ合いな言葉残して、僕に浴びせてですね、バンを言っちゃったんですけど、何がファッキンチャイニーズだって感じですけどね。はぁ、まあこのすり未遂だとかですね、殴られたですかね。まあろくなことがないですね、アディスアビバ。まあ、これから南にですね、ナイロビですとかダルエスサラームとかで首絞めとか会いたくないなぁなんて思っている今日この頃です。ちなみになんですけども、エチオピアに来てからは、ほんとめちゃくちゃ、チャイニーズと言われます。いや、もう本当にイランですとかね、イエメンとかでも結構チーナ言われたんですけど、アジスアベバというか、エチオピアでもしっかりですね。やっぱり、中国はいかにアフリカに影響を与えているのかなんてことを感じさせていただきますけれども、あまり感情的には良くない模様です。ちなみに僕の今スタイルがですね、丸坊主に白縁眼鏡をかけていてですね、アウトドアスタイルみたいな格好で歩いていますと、本当に中国人に見られるっぽいです。実際中国人労働者にもあったんですけども、ウリ2つですね、ジャガイモみたいな頭してですね、あの坊主で、で、眼鏡かけていると、本当中国人っぽいですね。で、なのでよく言われることが、まあ、お前は中国人だと。だから、石を投げるみたいなね。だから、まあ、そんなようなこともたまにはあるのかなというふうに思っております。いやー、私日本人なんですけどね。そしてですね、アディスアベバから次は、北部に移動するということで、ゴンダールという町にやってきました。ここからはゴンダール、バハールダル、ラリベラ、メケレと進むんですけれども、ゴンダールとラリベラが世界遺産にも登録されているなかなか伝統的なある村という町ということでございます。ですね、まあ、ここら辺は、まあ、地味と言っちゃ地味なんですけれども、私的には結構好きでしたね。特にゴンダールとか面白かったです。というのはマーケットがですね、すごくローカルでしてですね、マーケットのすぐ後ろの方にはスラム街というか貧民街というのか、そういうのが広がっていてですね、なかなか現地の生活が垣間見えるのかななんていうふうに思いました。私も 2,3 時間マーケットでうろうろしてたんですけれども、本当面白いですね。もちろん絡まれます。外国人が珍しいのかよくわかんないですけど、いろんな人が寄ってきますし、物を買ってけとかですね、いろんなごちゃごちゃ言ってきます。まあ、ちっちゃい子、まあ、ほとんどアムハラ語も喋れないようなちっちゃい子とですね、おしゃべりというか、わーわーやってたんですけども、そうしたら途中から変な男がやってきてですね、お前、この女の子が何を言ってるかわかるかと。この女の子はな、サッカーボールを欲しいから、100ドルよこせと言ってるんだ、とか。わけのわからんことを言っています。サッカーボールが欲しいから100ドルよこせと。もう少し、上手な嘘をつけないんですかね。とても貧乏で遊ぶものがなくて困っていると、なんとかしてボールが欲しいと。だから50ブル、日本円でいう250円ぐらいですよね。を恵んでくれませんか的なですね。もう少し具体的なことを言ってくれないとですね、サッカーボールで100ドルって誰がやるねんって話なんですけども。というか、このエチオピアなんですけども、値段交渉してくるとですね、してるとですね、途中からわけのわからん男がやってきて、いや、ね、違うぞ、みたいな。値段を釣り上げてくるんですよ。せっかく例えば50ブルぐらいで収まったところで、いやそれは違う、100ブルだみたいなこと途中から一回大声で叫んでくるやからとか言いましてですね、いや本当にうざいですね。まあ本当これが楽しめれば、まあエチオピアでしっかり旅できるのかと思うんですけど、もううざい人本当に嫌です。もう私も毎日喧嘩をしております。まあ、私、喧嘩というか怒るとですね、すぐ腹に来てしまってですね、腹を下してしまうので、なるべく怒りたくないんですけども、ここの国は本当に怒りたい輩がたくさんいますね。そんな感じでございます。で、 まあ、バハルダルで滝を見て、で、ラリベラに来たんですけれども、この時にまた、この時もミニバスを使ったんですけれども、まあ、全くルーズといえばルーズですよね。前日に予約して、じゃあ3時集合だということで、朝の3時に宿のロビーで待ってたんですけども、バスが来ず、結局来たのが3時間後の6時と、何のために3時に待ってたんだろうって感じですよね。まあその後はまあ順調ではないですけども、着いたんですけども、本当に予約した時間に来いって話ですよね。で、一回その辺で文句を言ったんですけど、ここは日本じゃない。エチオピアカルチャーだとかいうような言い訳を言ってくるんですよね。まあ、どいつもこいつも同じような言い訳ですわ。何がエチオピアカルチャーだか知りませんけど、時間ね、守りましょうよ。いや別に30分1時間ぐらいがいいんですけど、3時間遅れてきてノープログラムって言われてもですね、ビッグプログラムですよね。まあこれが時間厳守に慣れた日本人の悪い癖なのか、海外の緩い習慣の悪い傾向なのか分かりませんけれども、とにかくそんなことを思っております。で、苦労したラリベラなんですけれども、ここ私のイメージだともうちょっと洗練された街なのかなと思ったんですけど、だいぶ田舎です。びっくりするほど田舎でした。ですけど本当教会群はすんごく魅力的でした。特に教会とかに興味がある方はここはぜひ一度訪れてみたらいいんじゃないでしょうかね。特に岩窟教会とかですね、そういったなんか断崖絶壁にある教会ですとか、ちょっと変わった場所にある教会、お寺とかに興味がある方は本当にいいと思います。私も結構、岩窟教会とかですね、そういうのが好きでですね、ギリシャのメテオラですとかね、トルコのスメラ僧院ですとかね、そういうとこは結構行っています。日本でもですね、あるんですよ。まあ、神社じゃないですけど、神社というか、教会ではないですけどね、東北のですね、岩手県かな、達窟の岩屋ですとかね。あと、まあ、有名どころで言いますと、鳥取島根の辺にありましたね、三仏寺投げ入れ堂ですとかね。まあ、そういったところもなかなか面白いのかななんて思っています。で、ラリベラですけれども、まあ、岩窟教会入るのに、350ブル、まあ、日本円どうですか ?1200 円ぐらいですか、結構な入場料を払って、教会を回るんですけども、まあ、私としては本当、来てよかったなという感じでございます。特にですね、よく写真で見るですね、聖ギオルギス教会。でっかい十字架がドーンと土の中に入っているような教会ですけど、あれ見たときはやっぱ感動しました。あれを私眺めて1時間半、2時間とバーッと眺めててですね、まあ、満喫はしてたわけですけれども、いや、来てよかったなーなんて、非常に思います。ただ本当はまだ、整備があんまされてない感じなので、素朴にどんな地形のところにどういう教会が入っているのかっていうふうなのが分かってとてもいいのかなと思います。ただですね、多少ユネスコさんも、あれですね、世界遺産にも登録されているから、こともあってですね、保護というか屋根とかが、はい、あるんですけども、その屋根がですね、すごく人工的で、教会にマッチしてないようなですね、巨大な屋根がドーンとですね、教会の上にかかってましてですね、写真撮っても絶対写るみたいな、いや、すんごいブサイクな屋根つけたね、みたいな風になってるんですね。それがちょっと残念かな、なんていう風に思いますけれども。で、この教会の中身がまた面白いんですけど、中入ると本当、よくこんな岩窟教会、中身もこんなに洗練して作ったなっていう風にはいいんですけれども、まあ、この教会の中にもちろん絨毯引いていろいろなことやってるので、なんといってもダニですとかね、あの辺が生息しやすいということですね。実際、私もこれ11教会中に入ったんですけれども、ダニに食われました。ボツボツです、今私の体。それでですね、つい先日南京虫を見つけました。いやー、これが噂の南京虫か。南京虫って結構大きいんですね。まあ、2ミリ3ミリぐらいの大きさかなと思ったんですけども、触ってみたらピコピコ動いたんですけども、いや、食われましたね。ほんと僕の今左半身っていうんですか、は本当に南京虫でボツボツです。赤い斑点というか、なんかボツボツボツボツ出てますね。あー、これ泣いますね。自分の体がこんな風になると、南京虫ぐらい大丈夫だろうと思ったら全然大丈夫じゃなかったです。いや、本当にエチオピアのダニとか虫対策はしっかりした方がいいなというのを改めて思った次第です。で、まあこんなラリベラも終えてですね、先日メケレに入りました。まあもう、ダナキル砂漠に行くためにここにまで来てますからね。 気にだらけで行ってこようと思います。ここはエルターレっていうですね、活火山をふもとで見れてですね、あとダロールというところですね、噴出物、なんていうんですかね、硫黄ですか、あの辺の、物質がですね広がっていて、眼下に黄色緑のですね溶岩地帯みたいなのが広がっているというような風景のところなんですけれども、これに参加するのにですね、500ドル、600ドルかかるんですね。というのも、エチオピアとエリトリアの国境辺を行きますので、結構危ないって話で、今年の1月、2月ぐらいに、もう旅行者が殺されてるんですよね。なので、それ以降は本当兵士の数も増やしていくっていうような話なんですね。なので、ちょっと私も、まあ、楽しみではあるんですけど、なしドキドキでございましてですね、このポッドキャストは、遺言みたいになったら最悪だなと思ってますけれども、まあ、それを、今、あと、2時間後ぐらいからツアーが開始というところで、ポッドキャストをしているというようなところでございます。さて、まあ、次回放送の時にですね、ダナキル砂漠はどんなんだったか、みたいなことをもうお話しできればななんていうふうに思っています。で、今後の旅の日程なんですけれども、アジスアベバに戻ってから、どうですかね。まあ、南部の民族巡りに行って、そこから、すいません。モアレ国境は陸路で越えません。チキンですいません。おそらく南スーダンかウガンダ、ルワンダあたりに飛ぶのではないかと思います。そんな感じでございますので、今後ともどうぞよろしくお願いします。さて、今回の放送もお聞きいただきましてありがとうございました。今のところですね、私も体調も良くというか、まあ、腹は下しているものの、まあ、いつも通りかなという感じで進んでおりますので、ご心配してくださっている方もたまにいらっしゃいます。どうもありがとうございます。では、そんな感じで今回の放送を終わらせていただきます。日本の皆様も、これからちょっとだんだん涼しくなってくることだとは思いますけれども、体調にはお気をつけてお過ごしくださいませ。それではどうもありがとうございました。さようなら。
This program was brought to you by Tubby Tubby Project. 世界一周アワー